の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしているよみがえる新長崎物知り手帳。今日のテーマはカッパ屏風です。長崎師団会の原田博司会長の監修でお送りします。
昭和41年の正月早々、演出家で作家の芥川博司が初めて長崎にやってきました。劇団雲がキリシタンめやかし沢の中庵をテーマにした芝居を上演するため下調べのためでした。父の龍之介と長崎は浅からぬ縁がある土地で、ぜひ一度長崎へという念願が叶ったわけですが、龍之介の妻博司の母上から長崎へ行ったら必ず元古川町の料亭菊本のおかみにお会いなさいと言われてきたといいます。挨拶を交わした部屋にはカッパ屏風が用意してありました。博司はうんとうなって食い入るようにその銀屏風の絵に見入りました。数ある龍之介のカッパの絵の中でもこれは大作で、しかも傑作と定評のあるものでした。左半面には危機迫る水庫番機の姿が描かれ、右半面には先週もご紹介した橋の上からキュウリ殴れば水響き、すなわち見ゆるカブロの頭、お若様のためにガキ水質と、30代とはとても考えられない文字で書かれていました。これはお父さんの自画像ですねと長島正一先生が言われたら、博司は深くうなずいておられたそうです。この屏風ができたのは大正11年5月の初めでした。後の菊本のおかみで当時芸妓だった照菊が当時の15円を投じて2枚寄りの銀屏風を作り、誰か適当な人に絵を描いてもらいたいと心安くしていた当時の文学青年で後の郷土史家になる渡辺倉助に依頼し、倉助は近く芥川先生が来られるからお願いしてみましょうとこの話を受けました。その頃道座町の財産家永見徳太郎も芥川先生に対策をお願いしようと硯と墨を携えて来訪を待っていました。渡辺倉助は徳太郎のその硯と墨を借りてきて、照菊が住んでいた丸山の住まいで墨をすりました。こうしてカッパ屏風が出来上がりました。芥川龍之介はこれを照菊のためにのみ書き、ついに長見徳太郎のためには筆を取らなかったといいます。ここでお時間です。では次回もどうぞお楽しみに。